輪信仰の基礎に対する攻撃。話、金城茂弘。
今日は再臨信仰の基礎に対する攻撃と題して皆さんと一緒に、学んでみたいと思います。サタンが一番憎んでいる教会、またターゲットにしている教会はどこでしょうか。これはヨハネ黙示録の12章の17節を見ると、竜は、これ竜というとサタンですね、竜は女に対して教会、女は予言で教会を表します。教会に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち残りの子ら、レムナントと言いますが、もう最後の教会という意味ですね。すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出ていった。そう、サタンの攻撃のターゲットはどの教会かというと、残りの教会、女の残りの教会、神の戒め全部を守り、そしてイエスの証を持つ教会。イエスの証とはすなわち予言の霊、予言の霊は予言者、ね、これは聖書で説かれてますね。はい、この再臨信仰の基礎というのは何かということから考えてみましょう。大総統下巻の119ページに、1844年と聖女問題のこの聖女の中で、これ聖書の中で他のどの聖句よりも再臨信仰の基礎であり中心的な柱であったものは2300の夕と朝の間である。そしてあるいはそれから聖女は清められてその正しい状態に復するという宣言であったっていうんですね。そう、再臨信仰の基礎、土台、中心的な柱、これはダニエル書8章の14節。そう、伝道という書がありますが、300ページに天の聖女における奉仕を正しく理解することは我々の信仰の基礎である。土台、大黒柱、ダニエル8章の14節というと、これに2300年予言で、2300の予言と70週の予言が組み合わされておりますが、これが再臨信仰の基礎であるというんです。このダニエル書8章のこれですね、8章の14節から14節、これから再臨運動が起こり、セブンスデーアドベンチスト第7日安息日再臨教会というのが生まれたんですね。 そして聖女は清められて、あるいはそれから聖女は清められてその正しい状態に復 復する、回復されるということですね。これが再臨信仰の基礎であるということをまず覚えていましょう。そう、セブンスデーアドベンチスト再臨信仰の基礎であるんですね。そう、つまりこの天の聖女の一番奥殿、死聖女に目を向けて研究して、イエス様が1844年に天の死聖女に移られたという発見から、そのセブンスデーアドベンチストは生まれてきたんですね。これは、ごめんなさい、ここに書いてないか。ユダヤ聖女の、つまり聖女に関するこの聖女奉仕は、この福音がぎっしり詰まっている予言だというんですね。福音がぎっしり詰まっている予言である。聖書全体のその全体系の真理がこの聖書に含まれているというんです。これはダニエル書8章9章のこの予言に、この研究からセブンスデーアドベンチストは生まれたんですね。ウィリアム・ミラーの再臨運動が始まって、1844年にキリストは再臨なさるという運動から始まって、再臨なさらなかった大失望の後、よくよくレビ記や、それからヘブル書、そして黙示録を見ると、天に聖女があって、イエス様は再臨なさる前に最後の働きをなさるという、この再臨信仰の土台ですね。で、福音がぎっしり詰まっている、このユダヤ制度でありますが、同時に予言でもあるというのは面白いね。これもう確実な聖書の予言によって紀元27年イエス様がバプテスマを受けられた時、はっきり聖書の予言からわかります。そしてイエス様が十字架にかけられたことは紀元31年、これも動かない堅固な土台であります。そして紀元34年はユダヤのサンヒドリンの議会がステパノを殺した、ステパノの殉教、ユダヤ国民のその恩恵期間を終了したんですね。これもはっきりしてました。で、1844年もこれも確実に聖書の予言で分かってきたんですね。キリスト教会、ある教会では聖書の一番長い予言の研究が2520年という、これを説いている教会もあります。2520年、そしてその教えがセブンスデーにも入り込んでいるんです。聖書の中で一番長い聖書の予言期間は2300年。それ以上の長い予言期間はありません。そう。で、どのようにサタンはこの再臨信仰の基礎を 砲撃したかを見てみましょう。ここに書いてますね。ユダヤ制度の型や象徴の全体系は福音がぎっしり詰まっている。だから聖女の研究をすると迷うことなくしっかりした教理神学を得ることができます。聖女から離れたら人間のあるいは神学者の哲学が入ってきて、いろんな曲解が入ってくるんですね。そう。サタンは2000年前のイエス様の十字架を象徴していたこの祭壇、イエス様の神が使わされたイエス・キリストをユダヤ人は拒んだんですね。そしてやがてキリスト教会ができるんですが、キリスト教会は異教と妥協してローマ・カトリック教会というのができる。ローマ・カトリック教会はこの天の第聖女の第一の部屋、これを拒んだ、攻撃したんです。ダニエル書7章8章にありますね。そう。そしてイエス・キリストが大祭司として天の聖女で働いている、その働きをローマはこの地上に引き下ろしたんです。そう。そしてやがてイエス・キリストは1844年に死聖所に移られたのに、プロテスタント諸教会はそれを拒んだ。そして拒んだばかりでなくて攻撃を加えてきたんですね。詩編137編の7節に、主よ、エドムの人々がエルサレムの日に、これを破壊せよ、これを破壊せよ、その元いまでも破壊せよ。元い、基礎。基礎を破壊せよと、これは、サタンはこのことをずっとやってきたんですね。皆さんの手法にありますが、預言者エレン・ホワイトは初代文書の420ページから読むと、私は一軍の人々がしっかりと守られて固く立ち、確立された教団の信仰をぐらつかせようとする人々には目もくれないのを示された。ここの章は堅固な土台というテーマでこの初代文集が書かれてるんですね。私は第一、第二、第三天使の、天使による三段階の使命を示された。私に付き添っていた天使は言った。この使命を少しでも変える者は災いだ。これは堅固な神が打ち立てられた堅固な土台であるのに、それを崩したりしたら災いだというんですね。この使命を本当に理解することは非常に大切だ。魂の運命はこの使命をどう受け入れるかにかかっている。第一、第二、第三天使の使命は人々を天の至聖所に向ける使命であったんです。天の至聖所にイエス様が移られて最後の働きをなさる。だから魂の運命はこの使命を受け入れるかにかかっているというんですね。私は再び三重の使命を示され、神の民がどんなに高い代価を払ってその経験を得たかを示された。 まあダニエル書8章の14節、最も難解なあの予言、ウィリアム・ミラーは十何年もかけて研究に研究を重ねて、創世記から黙示録に至るまで聖書をあちらこちら、新約書一切読まないで聖書極辞典で、そして調べていって、そしてついにサイリン運動となって、アメリカで大運動となって展開されていったんですね。大きな犠牲を払って獲得された信仰、サイリン信仰であったんですね。これは固い土台の上に置かれた。私は各人がその土台についてその基礎を調べるのを見た。土台基礎というのは同じ言葉で意味ですね。あるものは、ここでサタンがね、我々の教会の堅固な土台基礎を崩そうとするということを預言者エレン・ホワイトは言っておられた。ある者は喜んですぐにそこに飛び乗った。ある者はその基礎の欠点を探し始めた。彼らはこの基礎を基礎に手を加えて、土台をもっと完全にし、人々をもっと幸福にしようと望んだ。ある者は土台から飛び降りて調べ、置き方が違っていると断言した。いろんな人が現れたんですね。しかし私はほとんど全てのものが土台の上にしっかり立って台から飛び降りた人たちに向かって、土台を作られたのは神なのだから文句を言うのをやめるように、そうでないと神と戦っていることになるのだと解き進めるのを見た。堅固な土台、神が据えた最後の残りの教会の土台、ね、ダニエル書8章の14節、聖女は清めれて正しい状態に回復されるということですね。文句を言って台から飛び降りた人々の中には、これに影響されて謙遜な面持ちでもう一度飛び乗る者も幾人かあった。第一の使命を拒んだ者は第二の使命からも影響を受けることができなかった。そして第三の天使の使命は聖女に人々を向けるはずであったんだが、人々はそれを、諸教会を拒んだんですね。死聖女に至る道を照らしている第三天使の光を見ることができなかった。名目的諸教会、ね、プロテスタント諸教会は、ユダヤ人がイエスを十字架につけたように、これらの使命を十字架につけ、そのために彼らは死聖女に至る道を知らず、そこにおられるイエスの中保の恵み、最後の豊かな祝福、これを受けることができないのを私は見たとエレン・ホワイトは言ってるんです。死聖女に特別な最後の祝福を神は用意しておられた。一般諸教会はそれを拒んだので、その祝福を受けることができなかったんですね。しかし忘れてならないことは、一般教会はバビロン混乱した教会と言われているけれども、その名目的再臨信徒たちと堕落した教会の中に心の正しい人々を持っておられる。 他のところに、大総統にも他のところにも、神様は真の神の民が多くいると言っておられます。カトリックにもプロテスタント諸教会にもこれを決して忘れてはならないですね。で、牧師や信者たちが災害が下される前に7つの災害、大いなる苦難が来る前にこれらの教会から呼び出される、そして喜んで真理を受け入れることを私は見た。7つの災害が下される前に真の神の民が多くカトリックの教会の中にも日曜教会にもいる。彼らはたくさん出てくるって言うんですね。サタンはこのことを知っている。第三の天使の大いなる叫びが上がる前に、サタンはこれらの宗教団体に興奮を起こさせ、真理を拒んだ人々に、神が彼らと共におられると思わせるのである。サタンは心の正しい人々を欺いて、神がなお教会のために働いておられると彼らに思わせたいと願っている。しかし、光が輝き出る。そして、心の正しい人は皆、堕落した教会から去って出てくる。そして、残りの民に加わるというんです。これを決して忘れてはなりません。そう、エレン・ホワイトは外からこの再臨信仰の基礎土台を崩そうとして、外からも内からも攻撃がやってくることを見せられました。で、外からの攻撃はね、1950年代、60年代にかけて、福音派、保守派の比較宗教の権威者であるバーンハウス博士とマーチン博士が、セブンスデーアドベンチストはいたんだと攻撃を加えてきたんですね。セブンス・デイ・アドベンチストもね、モルモン教やエホバの証人みたいに異端にされたら困ると思って、そして我々の教会の5人でしたかね、4人でしたかね、その有名な人たちが、そのバーンハウス博士と、そしてマーチン博士と何百時間も時間をかけて、我々の教会の教理を曲解しないでくださいと言っていろいろ話し合った、ね、アンルー、ディード、フルーム、アンダーソン先生は世界総会の牧師会長であったんです、セブンスデーので。その結果出版された本がセブンスデーアドベンチスト教理に対する質問という分厚い本が出版されたんです。しかしその本の結果、残念なことになってしまった。なぜセブンスデーアドベンチストは死聖所で贖いが完成するというのか。贖いは十字架で完成されたのであって、なぜ死聖所でまた贖いがなされるのかという攻撃がなされたんですね。そう。だから 死聖女の最後の贖いというもの、これ珍奇な教えである。特別な贖いとか特別な清めとか最後の贖い、こんなことを言うとキリスト教でないと言われたんですね。そして罪なき完全な品性は再臨前には不可能であると、ここで我々の教会も妥協してしまった。そしてまあこれは詳しくやりませんが、一つ一つ大きなテーマになりますが、キリストはアダムが罪を犯す前の性質を取られた。これまではね、この時代までは我々の教会50年間キリストはアダムが罪を犯して後の堕落した性質を取られたと教えてきたけれども、それをね、堕落前の前の性質をキリストは取られたというふうに書いたんです。そう。で、5番はバビロンと残りの民に関して、セブンステアドベンチストが唯一の教会、他の教会はバビロンという言ってる。それを、まあ、妥協と言いますか、それを希薄にしてしまったんですね。妥協派も残りの民の一部を構成する。6番、それ以来信仰による義、獣、獣の刻印、予言の霊、妥協派はバビロンであるとか、実戒に関する考え方、それも薄めて希薄にしてしまった。エレン・ホワイトによると、この天の聖女は人類のためのキリストのお働きの中心でそのものであると言われた。どんなにか重要であろう。そして、大司徒と下巻の222ページ見ると、この大祭司が死聖女において、イエス様の大祭司たちの立場と働きを理解することはどんなにか重要であろう、何よりも重要であるという、非常に強調していらっしゃる。天の聖女における人類のためのキリストの取りなし中保の働きは、キリストの十字架上の死と同様に救いの計画にとって書くことのできないものである。一般キリスト教会は天の死聖女のことなど知らない、解かない。十字架で全ては完成した。キリストの死でストップしてる。まあみんながみんなじゃねえだけど、大体のプロテスタント教会は十字架の死と同様に救いの計画にとって書くことのできないものは天の聖女の中保の働きだと言うんです。キリストはご自分の死によって開始された働きを復活後天において完成するために昇天された。贖いを完成するために、この死聖女における調査審判と、つまり再臨の前の調査審判裁きと、罪の除去、罪を信者から抹消する、これはどこの教会にも教えてない。終末事件のこの 終末時代の諸事件という本がありますね。32ページ。1887年にエレン・ホワイトは、我々は外からよりも中からはるかに恐れるものがある。外の攻撃よりもね、中からの攻撃がもっと怖いんだというんです。恐るべきものである。力と成功の妨げとなるものは、世からよりも教会の中からの方がはるかに大きい。教理に対する質問という本を出版したときに、それまでセブンス・デイ・アドベンチストの50年間の神学、教理を導いてきた、あの有名なアンデレア先生という方。この人は、この本が出版されたときに非常に嘆いたんです。こう言われました。アンデレア先生の警告。指導者たちが偽りの教理を強制し、反対する者を脅かそうとする、脅かそうとする危機がこの教団にやってきた。全く信じられない。何年もの間に据えられてきたこの堅固な土台を取り除こうとする試みが今なされている。そうすることによって成功すると考えている。もし我々に予言の霊がなければ、予言者エレン・G・ホワイトがいなければ、今我々を脅かしているような健全な教理から離脱するということがわからないであろう。証の踏みがなければ、わからない。我が教団を破壊し、ひどい傷をもたらすオメガの到来もわからないであろう。オメガというのはね、ギリシャ語で初めのことはアルファというんです。終わりはオメガというんです。我々の教会の廃教のアルファ、初めは1990年代初頭に起こりました。そしてその後、廃教のオメガが間もなく来るであろうと、エレン・ホワイトは言ってるんです。1888年再吟味という本がありますが、その中に、W.C. ホワイトによって送られた手紙と書いてあります。エレン・ホワイトの言葉ですが、私は我が民に告げるように命じられた。ある人たちは悪魔が次々と策略を練って、彼らが思いもしない方法でそれらを遂行することに気がつかない。サタンの代理者は、生徒を罪人とする方法を暗出するであろう。私は今言っておきたい。エレン・ホワイトは1915年にね、亡くなられた。その前に、私が死んだ後、大きな変化がこの教会に起こるであろうと言われた。私はいつ召されるかわからない。しかし悪魔の策略に対してみんなに警告したい。私の死ぬ前に十分に警告したことを我が民のに知ってほしい。私はどんな変化が起こるか特に知らないが、サタンが永久化しようとする罪のすべてに注意しているべきである。モーセにも例えられるべき、エレン・ホワイトは、天のカナンに入ることができないで1915年に亡くなられたね。死んで後、大きな変化が起こるであろうと言われた。どのようにして天の至聖所、 我が教会の基礎に攻撃が加えられたかというと、まず第一に、天に時期通り聖女なんていうのはないと言ったのは、このダクター・ケログ博士、世界的に有名な医師だったんです。天に時期通りね、聖女なんてない、天国なんてない、イエス様おっしゃったじゃないか、天国はあなた方のうちにあると。確かにイエス様そう言われたからね。だけども救い主の一つの言葉をもって他の言葉を無視してはならない、ね、ヘブル書に黙示録に天に聖女があるとはっきり書いてある。モーセが地上に立てたの小さなあの聖女雛形は、天にある聖女に従ってミニ聖女を作ったんです。だから天にあるんです、本当の聖女が。そして2番目、ケログ博士は半身論、つまり生きとし生けるものに神が住んでいる、木にも動物にも信じない人の心にも全ての人に神が住んでいるという半身論。そしてこれ3番目だな。イエスは昇天してすぐ死聖所に入った。このことを言ったのは誰かというと、こういうキャンライトとかバーレンジャーという有名な頭のいいセブンステイの説教者。イエス様は1844年じゃなくて、復活してすぐ死聖所に入ったんだと。それ最近の博士ね、ダクター・フォードもそういうふうに言って、多くの信徒牧師がねセブンステから出ていった。3番目、これ4番目だ本当は。これは日本のあるお医者さんが言ってる。これは旧約時代にイエス様は天の聖女で仕えておられた。新約時代には死聖女に復活してから仕えておられる。聖書はイエス・キリストが大祭司として天の聖女に行かれたとき、ご自身の血を持って入られたと書いてある。ご自身の血を持ってたから、旧約時代は死んでないです。新約になって紀元31年、十字架に神の子羊として殺されてから、その流された血を持って、ご自身の血を持って天の聖女で大祭司として働かれた。旧約時代に聖女に入っていません。4番目、これ5番目ですね。ある人は改心において生来の罪、生まれながらの罪、この罪とは何かということをまた混乱している。生来の罪は悔い改めた時にクリアされる、もう罪はないんだというんです。そうすると天の聖女の大祭司の中保の働きはいらなくなるね。さあ、6番目か、罪の記録が改心した時に悔い改めた時に、あの有名なジョージ・ナイト博士が日本に来て、 アドベンチストライフで対談したときに、会談、会心したときに、罪はクリアされる。点ですね。一方、この人は、矛盾することを言ってる。肉体と心から罪がなくなるのは再臨の時だと言ってる。そして罪に勝利できるが、一つ一つ罪に勝利できるが、罪なき完全な人生は再臨の前には不可能。なぜ？罪の根っこは残ってる。罪の行いはしないかもしらん。けど根っこはね、心に残ってるから。したがって再臨の時まで罪は残っていると。こうやってね、死生所での罪の除去を無効にする攻撃が加えられたんです。で、これもう一つ、聖女の清めというのは、天の記録に私たちの罪の記録が残っている。聖女の清めというのは、天の記録からの清めであって、私は信者の心から完全になくなることではないと。そうやって死聖所における大事な再臨信仰の基礎を崩そうとしてきたんです。罪なき完全な品性は不可能といって、こういう有名な、これヘッペンストール博士、テイラー博士、デスモンド・フォード博士、オワッツ長老、ロー先生、ケーフ先生、ネーデン先生、ブラデー先生、再臨前に罪がなくなるということは不可能。これがもう指導者から牧師に、牧師から信徒に染み込まされている神学思想で、まあこれは、これ私個人には来ませんでしたけれども、サンライズで発行しているアンカは間違った教えをしているって言って、1,2,3,4,5,6して書いてある。再臨の前に罪が消されて、イエス様のように罪のない状態にされるという、大草と下巻の397ページにはイエス様に罪がなかったように、最後の残りの民は罪のない状態になると書いてある。罪を行いはしないが、罪のある状態になるには再臨まで待たなくちゃいけないというんです。これ間違いでしょうか。デイカンの文ははっきり言ってますよね。大聖堂下巻の397ページ。やがて、私が死んだ後から、廃教のオメガがこの教会に来るであろうと言われた。惑わされてはいけない。多くが偽りの霊と悪魔の教理に耳を傾け、 信仰から離れていく。今我々が直面しているのは、この危機のアルファでありオメガは最も恐るべき性質のものである。これはイケル・ミヤというダクター・ケログが書いた本。天国は実際にはない、あなた方のうちにある。聖女は天にない、あなた方が聖女である。半分は合ってるね。だけども最も大事な客観的なキリストが奉仕しておられる天の聖女を無視してる。我々生きる宮であるんです。これは聖霊が取りなしをして、この宮ではイエス様は天の聖女におられるんですね。1904年に、間もなくオメガが続くことを私は知っている。そして私を我が民のために身震いしたと。預言者が身震いしたという廃墟のオメガに、私たちの教会がそういう状態になるというんですね。で、今現状いろんなことが原点から離れている。もう死聖女の最後の贖い、罪の除去、解かない特別な清め、そして教会の期間もだんだんだんだん落ち込んできている。教育機関、医療機関、出版事業、そして信者の標準はだんだん下がってきている。廃墟のオルファは天に聖女がないということでした。廃墟のオメガはここを攻撃するんです。無効にするんです。死聖女における最後の贖い、そう。今のアンドレア先生は、死を迎える民はどのグループも経験したことのない14万4000の出現だと言いました。特別な贖い、特別な清めという言葉そのものもね、使わなくなってきた。これ読みましたね。はい、あのね、アメリカにルイス・ワルトンという弁護士がおられます。教会の歴史を研究して現状を見て、オメガという本を2冊書きました。オメガ1冊は訳されました。 2冊目はまだ訳されてない。そう、サタンはこれオメガという第1巻の780ページ。サタンはホワイト夫人が予言した通り、教会の攻撃をそこから始めた。アドベンチズムに対する攻撃はいつもその特殊な教理を無効にすること。つまり神の民がその民に対して要求される高い標準を不必要であるとか不可能だと主張して崩そうとすることだったと言うんです。特殊な教理、特殊な教理、セブンスデーアドベンチストしか持っていない キリストの再臨の前に人々を備えさせる特殊な恐竜です。これは 不必要だ。不可能だと主張するようになってきている点ですね。で、それをやるのに、この本を見るとね、どういう人を神様、悪魔は用いるかというと、有能な人物を用いて攻撃するというんです。そして、巧妙な論理性。皆さん、イエズス会の論理性は、よっぽど神の御言葉と証の文を読んでいないと見分けることができない。そういう巧妙な論理性を用いるから、騙されてしまう。3番目、証の文を信じているようなふりをして、フランス教皇もそうですよ、皆さん。聖書を信じているとふりをしている。イエス会ですからね。そして証の文を信じているような印象を与えて惑わす。証の文を無効にすることは何もしていないと主張しながら騙していく。そして我々が説くことは多数派だ。少数の異端を、極端なことを信じている人たちを信じるなと言います。皆さんね、真理を掲げる人たちはね、いつも少数派であったんだ。いつも。私もそれ言われました。あのグループはね、少数派であってね、教団が教える、世界総会が教える教えと、その教理理解、聖書理解、異なっていると。5番、反対者の言葉を曲解して提示する。曲解して。そして、カリスマ性のある人を用いる。急いでいきましょう。そう。これは非常に、オメガを見分けることは非常に重要だと、ウォルトン弁護士は言ってるんですね。そう。ね。特殊な距離。聖女、調査審判、証の文を攻撃してくる。エレン・ホワイトは最後のサタンの欺瞞は証の文をね、無効にすることだ。言ってますね。なぜ死聖女の働きに攻撃してくるんでしょう。なぜ死聖女においてね、これ読みませんが、教会の証に2巻の505ページにね、死聖女において再臨の時に不死の体に変えられる、そのために死聖女において不死の仕上げをするから、サタンは嫌うんです。ね。大聖徒下巻の141ページに、キリストの再臨に備えさせる特別な使命や働き。これをサタンは私たちが理解できないように、働くというんですね。そして先ほど言った大聖徒下巻の196ページ7ページ死聖女において信者の、キリスト信者のね、 心からあらゆる欲が全部取り除かれて、サタンの尽きる隙がないほど、イエス様に罪がなかったような状態に仕上げるというんです。死聖所において。だからサタンは攻撃するんです。そして14万4千人が出現しないように、耳障りのいい説教をして、子守歌をして、目覚めさせないようにしてるんです。14万4千人、イエス様のご品性を完全に再現する人たちが出現すると、イエス様おいでになる。これは聖書ではっきり教えてる。証の文でもはっきり教えてる。神の律法、神の品性を擁護するんです。神の律法は守れる。サタンは守れない。律法は人間の被造物の自由を束縛する。イエス様は死に至るまで従順であられて、人間として神の律法を守られた。神のご品性、義と憐れみによって愛がなっているということを擁護なさった。それだけで十分じゃないか。サタンは満足しない。どこの民族、どこの国民、国語、国民が、人間が神の律法を守った人がいるかと挑戦してるんです。イエス様だったからできた。だけど人間誰一人神の律法を完全に守る人どこにいるか。イエス様のような自己犠牲と自己品性の理想に到達する人がどこにいるか、そんなことできないとずっと主張し続けているんですね。もし14万4千が現れたら、全宇宙にここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る聖徒たちがいるということを全宇宙に証明し、擁護することができたら、もうサタンは自分が負けだと知っているんですね。そう。あ、これ読みました。これは2巻の505ページですね。最後の不死の仕上げのための準備、すなわち完全なクリスチャン品性の完成に到達するまでは、悔い改めは止まない。終わらない。悔い改め、悔い改め、悔い改め、勝利する。が、クリスチャン品性の完成に到達したら、彼らは死なない、朽ちない体に変えられる準備、仕上げができるというんです。まあ、ネットで聞いていらっしゃる人々も、ここにいらっしゃる人々も、キリスト教会でこんなこと聞いたことがないはず。これが、サタンの一番憎んでいる大真理であるんです。大書と下巻の221ページに、あらゆる策略を講じて、信者に知らせないようにする真理であるんです。そう。人間の贖罪、救い、贖いの計画は、 人間を救うという救済よりもっと広く深い目的を持っていた。人間を罪から救って天国に入れるという、こういうことだけね、とどまらない。他世界の住民と関係している。宇宙の前で神の性質を擁護する必要があるんです。キリストは死なれました。人間が天に入る道を開いたばかりでなく、神の御子が、神と御子がサタンの反逆に対して取られた処置の正当性を全宇宙の前に示すのであった。それは神の律法の永遠性を確立し、罪の性質とその結果を明らかにするのであったというんです。だから我々はキリストのために、神様のために律法を守る必要があるんです。完全になる必要があるんです。キリストのために。五巻の476ページ、この危機の時に神は聖なる律法の補完者として世に神の御品性を擁護するために残りの民を、我々を召しておられるというんです。何のために？バプティスト教会、メソジスト教会、ルーテル教会、3万3千あるプロセスタント教会の一つとしての教会ではないんです。唯一この教会を通して神のご神性を擁護するご計画なんですね。そう、前天は神のご神性を聖にして、律法、良いものであることを擁護するのを聞こうとして待っている。これ何回も引用する引用文であるんですが、愛を、最終的に教会は愛を完全に表す。それを待っているというんですね。神の御方たちが人間のうちに再現されるのを待っておいでになる。聖女は清められて正しい状態に回復されるというのはそのことです。信者が元の状態に、アダムが罪を犯す元の状態に回復されるのが聖女の清めであるんです。そう。ね。だから私たちは、私たちがこの小さい島の小さなこの教会に出席するときに、我々の思いは天の至聖所にイエス様がおられる。聖所にはおられない。もう閉じられた。誰も開けることができない。開かれた門というのは至聖所の門であるんです。イエス様から罪の許しがあり、イエス様から罪の清めをいただき、イエス様から罪の除去があるんです。全部の祝福は至聖所から来るんです。ここに私たちいますね。ね。天の至聖所に向かって祈る。この再臨信仰の基礎をね、攻撃することによって、どんな影響が我が教会に起きているかというと、セブンス・デイ・アドベンチストという独自性、アイデンティティが失われつつある。なぜセブンス・デイ・アドベンチストでなければならないか。独自性、 多くの者はイエスを見失った。なぜでしょう。指導者が死聖所におられるイエス様を解かなくなったから。それがアドベンチスの焦燥をもたらした。アドベンチスの焦燥というと、イライラ、ね、思い乱れる、不安。そして私たちの教会に日は伸び、すべての幻は虚しくなった。これがことわざになっている。幻、証の踏み、19世紀の半ばに書かれて、我々にどういう益があるかという不信、そういう日は伸び、イエス・キリストの再臨はもう残すところわずかであるということ、最近の予言の研究で今はっきり打ち出されている。それでも、あと10年、20年、30年、50年待つかもしれない。疲れ果てし、アドベンチストよ、涙を拭いて、ひたすら死を待とうではないかと、アンニー・スミスは歌いました。終わりの印は世に満ち溢れる。それが、アイデンティティ、セブンステイ・アドベンチスのアイデンティティ、独自性を失って、イエス様を見失って、その、ちょうどヨセフとマリアが、人との付き合いだけに、忙しくしている間に、祭りの帰りに、自分の息子イエス様を見失った。そしてフラストレーション、焦燥に陥った。彼らはエルサレム神殿にイエス様を発見した。そして喜びに満たされた。そう。そしてこれはね、エキュメヌカル運動にだんだん、セブンステイ・アドベンチストのアイデンティティを失うと、全キリスト教会一致運動、一致運動、合同運動、そしてローマ法教と一致するという方向に我々の教会も足を向けているんです。世界総会の総理、テド・ウィルソン先生は決してエキュメニカルに向いてはならないと警告していますが、地方教会ではエキュメニカル運動に盛んに今向いているんです。廃教のオメガ、そう、初代文集読みませんも、初代文集414ページから415ページ1844年イエス様が再臨なさらなかった、大失望を経験しました。もう本当に筆舌に尽くせない大失望を経験しました。すべてのものをイエス様に捧げて献身してイエス様のご再臨を待ってておいでにならなかった。しかし彼らは大失望の後諦めないで再び研究し直して、そして天に聖女があるということを見出して、天の聖女の清めというのは何であるかということが分かった。そう、この日は伸びた、日は伸びた、幻は虚しくなった。私はそのことわざをやめさせる。火とすべての幻の実現とは近づいたと、そういうメッセージを与えなさいというんですね。この教会は倒れるかのように見えるかもしれない。 セレクティブメッセージ2巻380ページ、今にも倒れるかのように見えるところまで来るが、倒れはしない。牧師見たことありますか？バカーンとやられてロックダウンされた。倒れた。もう負けかと思った。けれども、また立ち上がってやる。セブンスデーアドベンチスト。塚山茂先生は、再臨信徒よ、もう一度と言って本を書いて休みにつきました。立ち上がる時です。そう、私たちは死聖女の大祭司イエス様の働きに協力して、そしてイエス様の理想に到達して、全宇宙に神は愛であるということを擁護する特別な役割をする時代に住んでいるんです。そのために生まれてきた。我々が存在しているのは、そのために神が必要とされて我々存在している。エレン・ホワイトはそう言ってらっしゃる。どんな傍であっても、ヘレン・ケラーのように30の苦を持っていても、どんな痛みと病と戦っても、生きている限り存在しているのは神様が必要とされるから存在しているんだというんですね。感謝しましょう。天にまします憐れみ深いお父様、あなたは今も床を取りて歩めと一人一人に言っておられます。罪の許し、癒し、清め、罪からの解放、あなたは豊かな祝福を提供していらっしゃいます。信じる者とならしめてください。日常生活においてサタンがいろんな誘惑を持ってきて攻撃することでしょう。失望させるでしょう。打ちのめさせるでしょう。しかし立ち上がってサタンに抵抗できますように、あなたの恵みを十分に与えてください。死聖所で最後の取りなしをしておられるイエス様を見て、その働き、その立場を理解して、喜びと希望と確信を、その炎を再び燃やさせてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。